本日の聖書箇所は、使徒の働き13章1節から3節。新約聖書第3版をお持ちの方は253ページ。2017年版をお持ちの方は259ページです。それではお読みいたします。さてアンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が見せた働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。本日の説教は使わされる恵みと題しまして、川崎先生にお願いいたします。
はじめに一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、これからあなたの言葉である聖書からあなたの御心を知りたいと願っています。どうかこの時間主がご支配くださって、このところに聖霊が満ち溢れて私たちの心に触れ、どうか新しい習慣を主にあって力強く歩んでいけるようにどうぞ導いてください。この足りないものがあなたの清い御言葉を曲げることのないように聖霊によって助けてください。おいだねしイエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。1年ぶりになりますね。はい。私が来る前から恵庭教会と薩那ライトハウス教会でのこの講談交換があるということですね。もし来年も工藤先生からもう来なくていいと言われなければ来れると思います。また来年のことを楽しみにしつつ、今日は使徒の働きからご一緒に聞いていきたいと思っています。使わされる恵みと題をつけましたけども、私の証も含めて、今日の御言葉を味わっていきたいと思います。私が初めて教会へ行ったのは中学3年生の時でした。秋頃で、学校が終わってから教会の住所のメモを片手に6時半頃ですね、家を出たんですね。で、水曜日の夜7時半に行われている伝道集会に行こうとしていたんですけども、確か11月頃だったので、もう家を出た時にはすでに暗かったんですが、おそらく7時ぐらいにはその住所のあたりまで来たと思うんですけども、当時は街灯がほとんどなくて真っ暗でした。で、なかなか教会を見つけることはできなかったんですね。で、結局その日は夜9時ぐらいまで、教会を探したんですけども全然見つからなくてですね、なぜ教会を見つけられなかったんでしょうか。それは私は、十字架がついている建物を探していたからです。私が行こうとしていた教会というのは開拓教会で普通の家を、使っていました。ですから私が十字架を目当てに探すならば一生見つからない。ここからですね、教会とは何かということをまず問いたいと思います。それは建物のことではなくてクリスチャンの集まりのことを教会と言いますね。ですから建物に十字架がついてなくても教会なわけです。新約聖書が書かれたギリシャ語で教会のことをエクレシアと言います。それは議会とか 集会とか召し出された人たちの集まりという意味があります。ですから十字架があるかないかとか街道らしい建物を持っているかどうかが大事じゃないんですね。そこに本当にイエス・キリストを信じている人たちがいるか、それが一番大事なことです。私はその後なんとか昼間に行って見つけ出してですね、その教会に通うようになって自分の罪が示されて救い主を必要としている罪人なんだってことが分かって、そしてイエス様を信じてバプテスマを受けました。そのバプテスマを受けるときもですね、学びの中でイエス様を信じてバプテスマを受けるということはまず1回目の献身なんですよと言われました。ですから古い生き方を捨てることとイエス様に従っていくことはセットなんだと教えられてバプテスマを受けたわけです。そこから私のイエス・キリストについていく、また捧げていく、その献身の旅が始まったんですね。皆さんもおそらくそういうふうにしてイエス・キリストを信じて献身の旅が今始まっていると思いますけれども、同じことですね。今司会の兄弟に読んでいただいたところにはアンティオキア教会という教会が出てきます。このアンティオキア教会を簡単に紹介します。ペンテコステの後イエス様の救いはエルサレムのユダヤ人を中心に伝えられました。しかしステパノの殉教によってエルサレムの迫害がでの迫害が激しくなると、徐々に地方にもクリスチャンたちが散らされて、その散らされたところで彼らは伝道をしていったわけですね。それで地方にもクリスチャンたちが増え始めてコミュニティを形成していきました。当然その中には外国人も、外国人で信じた人もいたわけですけれども、それがこのアンティオキア教会の始まりです。異邦人クリスチャンがいたということですね。一説にアンティオキア教会のリーダーたちの名簿があります。この中に皆さんが知っている人はいるでしょうか。まず筆頭にあるのがバルナバですね。バルナバ。慰めの子という意味がある名前ですけれども、その名の通り彼の優しい性格は他の箇所でも確認できます。有名なエピソードはバルナバのいとこであるマルコという人がですね、パウロとマルコのことでパウロと言い争ったことがありました。マルコというバルナバのいとこは第1回目の伝道旅行でパウロやバルナバと一緒に出発したんですけれども、途中でホームシックになったのか、私帰ると言ってしまった。それで第2回目の伝道旅行に行くときにはパウロはもうそういう人いりませんと、連れて行けないと拒否したんですけれども、バルナバは優しくチャンスを与えてそのマルコと一緒に行くことにバルナバはこだわりました。またこのパウロ自身もですね、クリスチャンになりたての頃にバルナバのおかげで弟子仲間の中に入っていくことができました。そういうふうにまず筆頭にバルナバという人が登場しています。で次誰でしょう。逃げると呼ばれるシメオン、誰でしょうか。確かな情報はありませんけども、クレネ人であるところからイエス様の、すみません、ニゲルですね。ニゲルは、英語のニグロと同じですから、黒人ということですね。それがニックネームになっていたということです。で次がクレネ人ルキオですね。でこの人も確かな情報はありませんけども、クレネ人であるところからイエス様の十字架を代わりに背負わされたクレネ人シモンを彷彿させますよね。クレネ人ということ で、もしかしたらさっき出てきた 逃げると呼ばれるシメオンがもしかしたらクレネ人シモンかもしれないなんてことをこう思わせるわけです。クレネ人というのはアフリカ人ということですから、まあ、この人も黒人だったということがわかります。またローマ人の手紙16章21節見るとルキオという名前が出てきます。もしかしたらそのルキオと同じ人かもしれない。そうしたらこの後このアンティオキア教会の宣教師の一人としてこのルキオもローマへ使わされた可能性があります。それから国主ヘロデの次兄弟マナエン、この人も詳しいことは分かりませんけれども、国主ヘロデというのはバプテスマのヨハネを殺したヘロデ・アンティパスのことですけれども、まあ、その次兄弟が、アンティオキア教会の指導者にいたということですね。そして最後はサウロ。サウロはご存知のように使徒パウロのことですね。でこのサウロはアンティオキア教会の教会員でした。でもこのパウロをこのアンティオキアに連れてきたのは誰かというと他でもない、先ほど出てきましたけどもバルナバですね。バルナバがこのアンティオキア教会開設の時にわざわざパウロをタルソまで探しに行って連れてきたんです。なぜわざわざタルソまでバルナバはこのパウロを探しに行って連れてきたのか。開拓伝道が心細いからでしょうか。パウロが寂しそうだからでしょうか。そうではないと思うんですね。バルナバはこの宣教はチームで行うべきであるということを知っていたからではないでしょうか。だから自分だけで開拓するんじゃなくてチームとして、パウロを呼んできて一緒にこのアンティオ教会を開拓する、そういうふうに彼は考えたんじゃないかと思うんですね。特にパウロは元パリサイ人ですから聖書に精通しているパウロに声をかけるということは新しい教会の舵取りには大変重要な判断です。そういうことがあってこのアンティオキア教会には本当にユニークな指導者たちがいて、そして今までこのクリスチャンたちのことはその道の者とかナザレの一派と言われていたんですけれども、このアンティオキアで初めてキリスト者クリスチャンと呼ばれるようになったということですね。でここで考えたいことは何かというと、先ほどバルナバがこのパウロをタルソまで探しに行ったっていうエピソードを話しましたけれども、やっぱりそこで触れていたように教会はチームであるということです。一人一人がただキリストによって結び合わせられたチームであるということですね。このチームが主の宣教の技を進めるべくこの主から選ばれた一人一人でありエクレシアなんです。こちらの薩内ライトハウスキリスト教会にも本当に多くのそれぞれたくさんそれぞれの特徴を持った兄弟姉妹たちが集まっていると思いますけれども、しかしさまざまな違いを乗り越えてこのイエス・キリストを信じて今一つのチームとされていると思いますけれども、まさにその違いや個性はチームとして行動するときに力が発揮されていきます。そういうことで私も正確には現在恵庭福音キリスト教会の牧師という立場で今日薩内ライトハウスキリスト教会の皆さんと一緒にチームとしてされていることを思います。感謝しています。ですからチームなので祈り合い協力し合います。ですからこうして講談交換もですねチームなのでできるわけです。その恵みに今日も感謝しています。このように教会というのは それぞれはイエス・キリストと出会ってそれぞれに救われた個人個人ですけれども、しかしその個人個人がさらにイエス・キリストによって結び合わされてこの教会のチームとされている。それはなぜか、そこが今日のポイントです。私は1992年の10月に初めて献身するように御言葉が与えられました。それは26歳の時です。でその後進学校への入学を志して、進学校へ行くための資金を、蓄えるためにサラリーマンを辞めて自営業として NTT の仕事をするようになりました。ところがそこで結構蓄えたんですけども、そのお金を献身に使うことはできませんでした。その元請け会社があってですね、元請け会社からのこう、徴収率というか、まあ、ピンハネですね、ピンハネ率が3倍になったんです。ってことは収入は3分の1に減ってしまうわけですね。ですから蓄えておいたお金をどんどん崩さなければやっていけなくなってきました。でその中で妻が病気になってしまって、まあ、病気が悪化してですね、妻寝たきりの日が何日も続くとか、もう家庭の中もですね、まあ、献身どころか家庭そのものがもう成り立たないという中に置かれました。ところがそういうことが1992年10月から、最初は仕事は順調でしたけども、どんどん悪化してきて、2008年ですね、ずいぶん経ちました。神様は2008年4月6日の礼拝の中で御言葉をくださいました。その日の礼拝説教が、天の御国はからし種のようなものですというマタイの福音書からのメッセージでした。ここで私は自分に対する主の導きを2つ受け取りました。1つは信仰を持つということはどんな小さなずるいことも嫌になるということ、二つ目は小さな一歩が将来を大きく変えるということでした。まず一つ目のこの信仰を持つとずるいことは嫌になるというメッセージは、実は私の当時の仕事の中身にこう突き刺さるものがありました。まあ、おそらくどの仕事にも闇というかですね、ちょっとずるいところがなければやっていけないという部分はあるかもしれませんけれども、まさに私の仕事にもありました。まあ、そのことについて私はずっと、これでいいのかなと、クリスチャンなのにと思って悩んでいたの確かなんですね。ですから私はその説教を聞いて、神様から指摘されているんだというふうに思って、恐ろしくなりました。これは私のことだと思ったんですね。また2つ目の小さな一歩が将来を変えるというメッセージは、当時ディボーションで読んでいたヨナ書のメッセージとリンクしました。それは神様の御顔を避けて逃げていたヨナと自分が同じに思えたんです。神様に献身しますと、そのためにお金を貯めますと言っていながら、実はどんどんと生活が豊かになっていくに従って、このままでもいいかなっていう思いが少し出てきたんですね。で、献身という意味は、僕は進学校に行くことじゃなくて、むしろお金を貯めてそれを献金することじゃないかっていう、なんかご都合よくですね、献身から逃げてたわけです。まあ、そこでそういう自分の姿が御顔を避けていたヨナとつながったんですね、このメッセージから。そして今こそ御顔を避けないで悔い改めて一歩進めという決断に導かれたんです。私そのことを当時、安倍先生から引 引き継いだばかりの遠藤先生にですね、伝えて祈ってもらいました。その後教会は私が進学校で学べるように進学生基金という積み立てを執事会ですぐに検討して、次年度の総会において全会一致で決議してくれました。その時から進学生基金の積み立て献金が始まりました。その後教会は私を正式に進学生として送り出すために執事会で何度も検討して、毎月の経費学費等細部にわたり話し合って、最終的に総会で提案できる内容にまでまとめてくれました。そして最終的な決議というのは2014年3月の総会でした。教会は私を献身者として全会一致で送り出してくれたんですね。祈り始めた2008年から6年かかりましたが、そこに確かに聖霊の導きがあったと確信します。確かに神様からの召しは極めて個人的な部分を含んでいます。しかし宣教というのは個人プレーではなく、常に教会というチームプレーなんです。それはキリストというブドウの木につながっている共同体です。この不思議な神のプロセスの中に互いのくびきを追い合うというキリスト教会としての証があることを、このようなことを通して思い知らされました。自分が献身するんだから自分で頑張ろうと思ったけど、頑張ったものは一切使えなくて、むしろ教会から使わされるというですね。私当時、税金はもう滞納してる、そして借金がたくさんあるっていう中ですから、マイナスからのスタートです。お金がないだけじゃなくて借金があるという状態で、この言葉から一歩踏み出すことができたんですね。ですから自分の力じゃなくて、これは本当に主の力だと確信しました。献身というのは自分の技じゃなくて神の技なんだと。私が自分のお金で進学校行きましたって怒らないために、神様はそういうようにして教会とチームプレーという宣教のその技を教えてくれたんですね。さて、このアンティオキア教会はどうだったか、もう一度2節3節をお読みします。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。アンティオキア教会でもバルナバとサウロを選び派遣したことが分かります。そしてそこには三つのプロセスを通っているのが分かります。それはまず第一に、彼らは礼拝していた、主を礼拝していたってことですね。これは献身者は教会の礼拝から派遣されるということですね。先ほども申しましたように、献身は個人プレーではなく教会というチームプレー、チームの技だからです。しかも礼拝という教会の最も重要な技の中から献身者は送り出されるんです。そして教会としての献身が始まるんです。献身は個人の献身だけじゃなくて、教会も献身しなければ送り出せません。第二に、断食と祈り。断食と祈りは教会としての熱心な真剣な祈りです。これは教会としての献身を表してますね。その姿勢は三節の送り出す時にも言われていますけれども、献身の祈りはチームとしての献身をこの確信へと導きます。礼拝から送り出される、そこには 真剣な祈りがある。その祈りは教会がチームとしての献身があるんだということの確信に導いてくれるんですね。そして第三に御言葉によってです。聖霊がさあ私のためにバルナバとサウロを聖別して私が召した働きに就かせなさいとこう言われました。御言葉は聖霊と共に働きますから、このアンティオキア教会でも聖霊が言われた御言葉によってバルナバとサウロを教会からの宣教師として選びました。献身には個人的な思いと確信だけではなく、聖霊が与えてくださる御言葉による裏付けが大切です。私も以前いた白石にあった教会から稲庭に移るときもですね、ただ状況だけ見て判断するんじゃなくて御言葉をくださいと祈りました。そしたら本当に神様御言葉をくださって、御言葉による確信のもと私は以前の教会を辞めて恵庭に行くという決断をすることができました。本当にその時も御言葉は大事だなと思わされました。まさにここでも御言葉が与えられてバルナバとサウロが使わされるわけですね。こうしてバルナバとサウロはこのアンティオキア教会から送り出されて第1回伝道旅行へと出かけたわけですね。同じように神様は私のことを言いますけれども、私のようなものさえもですね、教会の交わりの中でその礼拝の御言葉から選び、聖霊によってここまで導いてくださいました。それは私にとってこの主に委ねて小さな一歩を踏み出すという大きなチャレンジでした。しかしそれと同時に教会も主の群れとして主からのチャレンジを受け、教会も献身することが求められたんです。その教会のチャレンジというのは、実は私が神学校に入学した2015年4月、その前の月の3月の総会で教会は私を送り出すと決断しましたけれども、そこにはチャレンジがありました。なぜかというと、実は進学生基金というのはまだ2年分しか貯まっていなかったんです。ですから教会が私をその年の春に進学生として送り出すという総会決意をしたときに、この3年目の分も捧げ続けるという決議をも同時にしたということなんです。つまり全部揃ったから決議したんじゃないんですね。まだ足りてないのに、足りない部分も主に捧げますという、捧げていきますという、献身の決議だったんです。教会として、私はその時本当に感動しました。もうマイナスからの私でも神様は伝道者として訓練し送り出してくれるんだということが分かったからですね。そこから教会も大きく変えられました。小さな一歩でしたけれども教会も変えられました。今私は実感しています。献身はどんどん連鎖していくということ、教会が献身を尊び、そして献身が尊ばれて、みんなが祈って共に捧げていくことで次の献身者を生み出すということ、私はこの経験を通して知らされました。ですからその後も工藤先生が献身したこともですね、聖霊が工藤先生だけじゃなくてやはり教会にも働いたからですね。教会とは何でしょうか。十字架がついている街道らしい建物でしょうか。違いますね。それは教会というのはまさにキリストに献身する者たちの集まりです。それはなぜか、なぜ献身できるのか、 それは私たちの主イエスキリストが十字架でまずご自分の命を捨てるほどに愛してくださった、その主の献身に感動して、そこに心が揺さぶられて動かされて、その愛に応えていくという、そのことに気が付かされて一歩踏み出していく群れだからです。主がその血潮を持って買い取られた私たちだからこそ神様に捧げていくのです。ですから本当に教会としていつも大事なことは、私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないで、一緒にこのイエスを見上げて、このイエスの十字架を感謝して感動して歩む、そこに個人個人の献身も、そして教会の献身もあるのです。私たち一人一人はとても弱く足りないものかもしれません。だからこそこの教会という群れがあり、その群れとして共にキリストの愛に感動し、共にそのキリストの愛を原動力にして生きるのです。ぜひこれからも共に主を愛し、主に捧げ、主から使わされる、そうありたいと思います。それが個人プレーではなくて、まさに教会プレーなんだということを、一人一人が確信を持って、この教会のこの礼拝から使わされてまいろうでありませんか。お祈りします。天のお父様、アンティオキア教会のリーダーたちがそれぞれユニークな人たちが集められましたけれども、そこから一つにされて送り出されるバルナバとパウロ、そしてそれを送り出す教会、そこにあなたの宣教があることを覚えて感謝いたします。ただただ主よ、あなたの捧げてくださった十字架の血潮の恵みに立ち返ったときに、命を捨ててまでこのような罪人を愛してくださった、その大きな恵みに感動して、教会は一致してバルナバとサウロを送り出しました。どうぞ私たちもこの礼拝から祈りを深め、そして あなたの宣教の業へと今週も送り出させてください。それぞれの使わされているところで、どうか自分の技ではなく、一人一人が教会のメンバーとして、このサツナエライトハウスキリスト教会の一員として、主から受けた恵みをそれぞれのところで明かしできるように、どうぞ導いてください。今日の御言葉に感謝し、愛する主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
続いて証です。岩田愛林さん。